Today,
we start a new book.
今日新しい学びがあるので、エゼキエル書ですね。
Which is Ezekiel, the prophet Ezekiel,
またこの預言者エゼキエル、エゼキエル預言者でしたね。
We know that Ezekiel was a prophet to the people of Judah during the Babylonian captivity.
ユダのイスラエル人のための預言者でした。
If you remember the Babylonian captivity, when Babylon came and attacked Jerusalem, Judah, it happened in three waves.
で、バビロンがエルサレムとかユダをこの攻撃しに来たとき、この三つの波で来たんですよね、三回。
The first wave was in 605 BC, and the king at that time, his name was Jehoiakim with an M.
だから、その第一波、その最初に来たとき、アタックしに来たとき、エホヤキムは王様で、で、それは紀元前605年でした。
During that time, they took all the best of the young men, right?
その時、ものすごく健康にいい、良さそうな若い男たちとか、取って、捕虜して、で、バビロンに連れて行ったんでしょうね。例えば、ダニエルとか、ハナナイア、ミシャエルとか、なんだっけ、みんな知ってる名前。あと、シャドラク、メシャクと、アベデネゴとかですよね。みんながバビロンの方に第一班の時連れて行かれた。殺されて。
So Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, right? Hananiah, Azariah, and so forth. Whatever their Hebrew names were. The second wave was in 597 BC.
で、2波は、その、2回目は紀元前597年でした。597 BC.
It's during this time that Ezekiel gets taken to Babylon. So Ezekiel is a prophet to the Jews in Babylon.
で、586年紀元前でしょうね。で、その時、エゼキエルが捕虜されて、バビロンに連れて行かれ。だから、預言者だけど、バビロンから、バビロンにいたユダヤ人たちに、神様の御言葉、預言、しましたんでしょう。
And then we know the last, wave was in 586 BC. That's what we looked at in Lamentations and in Jeremiah and so forth.
で、エレミア書とか、愛歌に見たんだけど、最後の第三波は、紀元前586年でしょうね。で、エルサレムが完全に破壊されたとか、バビロンに。
So anyway, here we're gonna see Ezekiel.And in case you're wondering, Ezekiel is a prophet and he's a contemporary with Daniel and who was a prophet too, and who was in a palace there in Babylon.
で、エゼキエルは預言者だけど、エゼキエルとその当時代の人たちはダニエルとか、ダニエルはそのバビロンの宮殿の方にいたんですよね。偉い人になったとか。
And, Ezekiel was in Babylon, but he was more in the countryside, a little north of the city.
で、エゼキエルは、バビロンもにもいたんだけど、ちょっと北の方の田舎の方にいたんでしょ、エゼキエルが。
He's also, Ezekiel's also contemporary with Jeremiah, who is still in Jerusalem, we know, right?
あと、この、当時代の人、もう一人の有名な当時代の人がいたんだけど、それは、エレミアでしょうね。でもエレミアはエルサレムの方にいたんでしょう。
And so by the time Ezekiel was in Babylon, Daniel had already been there about 9 years. And then, by the time, Ezekiel was in Babylon, before that, Jeremiah was already doing his ministry for quite a while, because Jeremiah was from the time of King Josiah.
で、だから、エゼキエルがバビロンにいた時も、ダニエルがその9年前ぐらいそこにもいたんですよ、バビロンに。そして、エゼキエルがバビロンに連れて行かれた前からずっとエレミアがそのミニシをやってたんですよ。なぜかというと、ヨシア王の時代から始まったんですよね。エレミアが。
So Ezekiel is going to go in Babylon or be taken to Babylon, and then for 20-something years, he's going to, maybe 20 years or so, he's going to prophesy among the captives. Okay? だから、エゼキエルがバビロンに連れて行かれて20年ほど、20年間ぐらい予言するんでしょう。その、バビロンにいる、このイスラエル人に。Now, when we go through Ezekiel, there's 48 chapters here. で、エゼキエル書を見ると48章があるんですよね。で、エレミエと似てる話があるんですよ。There's a lot of stuff written here that's similar to Jeremiah. We're going to talk about God's judgment. 神様の裁きについての話とか。We're going to see how the people of Israel were super stubborn. で、イスラエルのみんなは、この、もう頑固の態度とかを見るんですよ、また。We're going to see that they were confused. 混乱もあるんです、あったんですよ。Because, this is the second deportation, so there are all these false prophets, right? And these leaders telling everybody, ah, don't worry, it's okay. You're going to prosper. God's not going to let anything bad. You know, God's going to give you peace. We're going to win. We're going to beat the Babylonians. で、なぜ混乱されたことっていうのはこれ第2波だったんですよ。だからもう偽預言者とか偽教師たちが、祭司たちがみんなにね、心配しなくていいよ。バビロンに勝つから神様があって。そういうメッセージがあったでしょ。And Jeremiah and all these other guys who really knew God's word were saying, no, you know, repent, yield to the Lord. で、エレミアとか他の本当の神様の預言者たちのメッセージの内容って覚えてるでしょ。悔い改めなさいとか、神様に全て委ねなさいとか。だからバビロンに行ってもいいよって。It's okay to go to Babylon. But of course, nobody wanted to listen to Jeremiah's sad message.They only wanted to do what seemed good for them, right? でも、みんな知ってると思うけど、みんなはね、エレミアのこの悲しい、厳しいメッセージ聞きたくなかったんでしょうね。ただ自分のこの都合にいいメッセージしか聞きたくなかったんです。You know, as we go through this, an interesting thing too, you know, I don't know for sure, but it seems that Ezekiel learned some stuff from Jeremiah. で、これもちょっと興味深いと思うけども、絶対って言えないけど、エゼキエルからエレミアからたくさんのことを学んだかもしれない。Because he was already adult by the time he got taken to Babylon, so he was still in Judah, right? で、なぜかというと、もう大人の時バビロンに連れて行かれたんで、エゼキエルが。だからエレミアのミニスリーとかメッセージとかたくさん聞いたかもしれない。But anyway, we're going to see God's message, okay? でも、これからまた、ご自分の民への神様のメッセージを見ますよ。You know, this is the second time actually, not on Sunday, because we went through Ezekiel in a midweek Bible study before, but this is the second time I'm actually teaching through Ezekiel. We're teaching through Ezekiel. これエゼキエルを教える2回目、前の週間の金曜日のバイブルスタディで見たんだけど、結構前。18年前と、17年前とか。でも、やっぱまた読んで、学んで、で、面白いことってのは、多くの人はエゼキエルを学ぶあんまり嫌いって、よく言われるんですよ。You know, I'm reading this and reading some commentaries and stuff, but a lot of people don't like to study Ezekiel, because it gets repetitive.なぜかというと、同じことが繰り返して書いてあるんですよ。Jeremiah did the same thing, right? でもエレミア学んだ時、同じことがあったんですよね。You know, when people are stubborn and there's things that they need to receive, of course it's going to get repetitive. You know why? Because God's merciful. 人が、まあエレミア時代、エゼキエル時代もそうだったし、今もそうだけど、同じことが繰り返しに来るとき、これは神様の憐れみのおかげのことだと思うんですよ。私たちは頑固なってるから、繰り返して同じことを信じるまでに教えてくださると思うんですよ。I don't know if you've ever read your Bibles before or heard messages, and it seems like the same themes, the same topics coming up over and over again. まあ、僕はこういうことあるけど、みんなはどうかわからないんですけど、例えば聖書を読んで、いろんなメッセージを聞いて、仲介書とかいろいろ読んで、で、同じテーマとか、同じ課題、同じトピックが出てくるんでしょって。Somehow God's trying to, I realize somehow God's trying to show me something, right? だから神様が特に僕に何かを教えられようとしてるとわかるでしょう。He wants us to hear it. He wants us to receive it. みんなそれ聞き取ってほしいから。受け取ってほしいから。And then, and many times we're not. So he, in his mercy, you know, he keeps telling us. で、多くの場合、受け取ってないから、その憐れみによって神様が何回も繰り返して、同じこと言う。だから、エゼキエルの予言とか見ると、同じことが何回も繰り返すと思うんですよ。And so we're going to see this happen in the prophecies here that Ezekiel has. And there's going to be messages of judgment, of course. で、もちろん裁きについてのメッセージがあるんでしょう。But there's also going to be hope. There's also going to be comfort. でも同時に希望、慰めのメッセージもあるんでしょう。神様はいつもそういうことあるからですからね。In fact, Ezekiel, his name,means God strengthens. で、エゼキエルの名前の意味を見るとね、この神が強められる、主が強められる方っていう意味がある。And we see that God's definitely going to strengthen Ezekiel to do the work that he called him to do. で、もちろん神様が、エゼキエルを召された通り、その必要な力とか全部与えられるんですよ。And for the nation of Judah and Israel in this difficult time, God's going to use Ezekiel to remind the people that, hey, I'm in charge, right? I can strengthen you. そして神様がエゼキエルを用いられて、そのイスラエル人のみんなに苦労しているイスラエル人のみんなに神様がね、私があなた強められるよって、まだ全て支配されているよと。そのメッセージを語られるんでしょう。God knows exactly what's going on all the time. 何が起こってるのか神様いつも知ってるから。You know, Ezekiel, a lot. There's going to be some things that are repeated a lot here. He's going to talk about the glory of God a lot. で、繰り返して同じテーマが出てくる。例えば、神様の栄光とか。神様の範囲とか何回も何回も出てくるんでしょこの話に。He's gonna, there's a phrase that he says a lot, how he's reminding everyone that God is the Lord. で、フレーズごとって見ると、この神は主だって、神様は主だって何回も繰り返してみんなに言うんでしょエゼキエルが。And isn't that what they needed to hear? Of course. Isn't that what we need to hear? で、みんなそれは聞くべきことでしたよね。私たちもそれ聞くべきことですよね。神様は主だよ。God's the Lord. He's in control. 何が起きても全て支配されてるよって。No matter how difficult, how crazy things get, God's the Lord, right? だから、本当に大変になっても、神様は主である。だから、私たちの必要とか全部与えてくださるでしょ強められてくださるでしょ強めてくださるでしょ And that he will provide us everything we need, including strengthening us. Psalm 27:14 says, Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. 詩編27の14節、待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よって。待ち望、惜しくあれってですよね。心を強くせよって。We're gonna see throughout Ezekiel's ministry that God's gonna use Ezekiel to remind people the same thing. だから同じことを繰り返して神様エゼキエルを用いて、この話とか予言とかを語らせるんですよ。And just like Jeremiah, we're going to see a lot of these object lessons, these parables. エレミアと同じように、こういう実例のことがたくさんあるんでしょう。実例っていうのは、口で説教するだけじゃなくて、自分の体、自分全体を使って見せて、実際に行動すること。 그랬어. Not just preaching words, but actually living it out. A lot of action sermons. だから実物教育みたいなこと。And again, it's about God's honor and it's about God's glory. そして全て神様の栄光、全て神様の光栄についての話でしょう。で、早速1節から3節今読みます。So let me read. Verses 1 to 3.第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となってから5年目の時であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで無事の子、祭司エゼキエルに主の言葉が確かに望んだ。その場所で主の御手が彼の上にあった。エゼキエル is pretty specific here. このエゼキエルの書き方を見ると、もう日付とか書いたんですよね、ここ。It's the fifth year of the captivity, it says, right? And the 30th year is talking probably about his age. だから捕囚となってから5年目って書いてある。そしてこの第30年って書いてあるんです。もしかしてこれはエゼキエルの年だと思うんですよ。30歳、今。だから、計算したら、25歳、バビロンに連れて行かれたでしょ。So if you do the math, he was 25 years old when he was brought to Babylon. Now,Verse 3 says he was a priest. で、3節見ると、祭司エゼキエルって書いてあるんですよね。But since, think, this is very interesting to me. これは本当に興味深いと思うんですけど。でも、25歳、バビロンに連れて行かれたから、祭司なのに、実際の祭司の働き行動とか、しなかったんですよ。できなかった。Even though he was a priest, because he was 25, he never really served. Like, he didn't serve in the temple, because priests started serving from 30. だから、神殿、お宮の中に実際の奉仕とかなかったんですよ。なぜかというと、30歳からスタートするんですよ、いつも。So, in other words, he was born a priest, right? In the priestly family. He was trained up for 25 years to become a priest.But he never was a priest. だから祭司の家族に生まれて、で25年間ずっと祭司になるために訓練とかされたんでしょうね。でも、ちょうどここに神様があなたは祭司ではなく預言者の仕事してって。And God tells him here, you're not a priest, be a prophet. Now here's the thing, I wonder how Ezekiel felt about that.で、エゼキエルがこういうことを聞いてどう思ったかな。Priests were pretty looked up to, right? They were well respected. 祭司の方を見るとね、本当に敬われたんだ。尊敬された仕事でした。人たちでした。And for many, many years, you know, he's studying, he's training, right?で、ずーっと訓練されて、ずーっと勉強してたんでしょ、祭司になるため。Prophets, on the other hand, not a good job. 預言者の方を見ると、あんまりいい仕事じゃない。迫害されるとか、憎まれるとか。They were hated, they were persecuted. In fact, you look at guys like Isaiah and Jeremiah and so forth, they were hated.だから、イザヤとか、エレミアとか見ると、みんなに憎まれたって。わかったでしょ。大変だったもん。It's tough. But just like his name means, God says, I want you to be a prophet and don't worry, I'm going to strengthen you. でも、エゼキの名前の意味通り、神様が祭司ではなく預言者になって、そしてあなたは強められるからって。I'm going to equip you, Ezekiel. I'm going to give you, provide for you. I'm going to strengthen you. だから、その準備とか、整えとか、備えとか全部するよ。 これは神様の働き方でしょうね。Isn't that how God works? Maybe you think you have your whole life planned out. もしかしてここにいる人誰かがね、自分のもう人生のプランをもうすでにもう作った。From when you were little, right? You made your plan. もう小さい頃からもう作った。こうなる。この学校に行くとか、この大学に行くとか、この仕事をするとか、こうになって。I'm gonna go to this school, go to this college, get this job, do this, do that. このキャリアとかするんで、I wanna do this career. And you prepare. でちゃんと頑張って、その準備とか、訓練とか全部したんだ。されたんだ。Come to find out, God's like, I got a different plan for you.で、神様が、いや、実は違う計画あるよ。Maybe like Ezekiel, God's placed his hand upon you to do something. もしかしてエゼキエルと同じように神様がその御手をあなたの上に置かれたかも。Right? The hand of the Lord was upon him there, it says there in verse 3 at the end.でしょ?この3節の最後のところに、その場で主の御手が彼の上にあったって。You know, here he is in the river Kabar, right? In the countryside with a bunch of captives. And God has him in that place to do a particular thing that was probably not in Ezekiel's plan. で、ケバル川の方にいて、その、捕囚された人たちと、イスラエルの、ユダの。で、神様が、ちょうど、その時に、この特定の場所に、エゼキエル置かれたんだ。特定の、この、働きがあったから。Maybe God has a plan like that for you. もしかして、あなたのために神様が同じ計画あるかもしれない。Maybe there's this,There's a particular season in your life that God wants to use you. 今の人生のこの季節みたいな時期に神様があなたを用いられたいとか。When God places His hand upon you, what are you going to do? 神様が、もし神様が御手をあなたの上に置いたら、置かれたらどうするの?抵抗する? Are you going to resist? Remember Jonah?ヨナって覚えてる? Or are you going to insist? Right? Not just resist, but insist. No, don't. This is what I'm doing. Nope. This is the job I gotta have. Nope. This is the career I need to have. だから抵抗するだけでもなく違うことを主張する。いや、こういう仕事ずっと準備したからこういう仕事しかないよって神様に頑固で言うの。神様、あなたが間違ってる。私は正しいっていうの。God, you're wrong, I'm right. Right? Or, oh, I'm too busy. I can't. Right? You ever say that? Oh, you ever say this one? I'm not gifted for that. 今忙しいよ、神様。で、無理。それ無理って言ったことある?だからよく聞いたことあること。いや、そういう賜物はない。そういう賜物はない。神様ダメだ。そうなの?賜物ってどっから来るかってみんな知ってるでしょ?神様でしょ? Where do your gifts come from in the first place? Don't they come from God? If God calls you, He's going to gift you. 神様がもしあなたを召したら、絶対その必要な賜物を与えられるでしょ? There's a saying we say that God doesn't always call the equipped, but He always equips the called.こういうクリスチャンことわざみたいのがあるんですよ。もうすでに備えられた方を召された方を備えるっていう。もうちゃんと準備したから絶対神様働くでしょうじゃなくて、いや神様何でもすべて委ねるからって、神に用いられるようになるよって。How important it is for us as Christians to be flexible, to hear from the Lord and to respond.だからクリスチャンたちみんな私たちみんなこの順応性があってフレキシブルにして神様から聞いて反応する応答するの大事さってわかるでしょう。You look at Ezekiel's situation. He could have been angry at God, right? He could have been worried. He could have been scared. He could have been forsaken and alone, felt lonely. Ezekiel の場合を見ると、状況を見ると、もしかして神に怒ることもできるし、あと、怖がることもできるでしょうとか、もう、バビロンにいるんだよ。心配とか、してもおかしくないでしょ。He feels worried, it's not strange. But instead, he was ready to hear from the Lord. でも、エゼキエルを見ると、神様から聞く準備ができたんですよ。神様に用いられる準備もできたんです。He was ready to be used by the Lord. Even if it was different than what he had planned himself. もう用いられたかったですよね、神様に。だから自分の計画通りと違っても、エゼキエルが神様から受け取ろうとしたんだ。And so God's gonna give Ezekiel these visions. だから神様がエゼキエルにこういう幻を見せられる、与えられるんでしょう。Now as we go on, we're gonna see his first vision. だからこれから進んで最初のこの幻を見るんでしょう。He's gonna see heaven actually. 天国を見るんでしょう。And as we read this, Ezekiel's trying to describe what he's seeing. Remember,It's stuff he's never seen before, and he's writing it down. So, you know, don't give him a hard time. で、エゼキエルはね、見たことを自分の知ってる単語で書き記そうとしてる。それを覚えてください。見たことないことを書こうとしてる。でしょ?なんか初めてヨーロッパの人のアフリカにいて、かオーストラリアに行ってカンガルーとかキリンを見たとき、誰か絵を描いて、で、イギリスとかまで持っていたって、持って、変えたって知ってるその話。People from Europe or England, when they traveled the world long time ago, they went to places like Africa or they went to places like Australia and they drew pictures of the stuff they seen. One of the animals, I don't even know how to say it in Japanese, was like a platypus, right? Some guy draws it. Some guy even taxidermy. He brings a stuffed one back home and they're like, you lie, you made that yourself. Right? How do you write down something you've never seen before?だから、誰かが、オーストラリアに行って、このプラティプスっていう、ね、日本語の名前知らないけど、誰か知ってる?わかんないけど、アヒルのくちばしで、ふわふわの、この哺乳類って、そういう動物、生き物あるでしょ?それ死んだ、その死体とかもイギリスまで持って行ったんでしょ?で、みんなそれ疑って、自分で作ったんじゃないかなって、言った。見たことないことって、どうやって書き記せるの?そういうチャレンジがあったんでしょう、エゼキエルが。That's the challenge that Ezekiel had. Okay? So he's gonna use the words that he knows to describe something he's never seen before. だから自分が知ってる単語を使って見たことないことをこういう描写しようとするんでしょう。じゃあ、4節から14節。今読みます。So I'm going to read here from 4 all the way to 14.
私が見ていると、見よ。激しい風が北からやってきた。それは大きな雲と、きらめき渡る火を伴い、その周りには輝きがあった。その火の中央からは、琥珀のようなきらめきが出ていた。その中に、生き物のようなものが四つ現れ、その姿が次のようであった。彼らは人間のような姿でしたが、それぞれ四つの顔と四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた精度のようにきらめいていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。また、その四つの生き物の顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに触れ合っていて、進むときは、には、向きを変えず、それぞれ正面に向かってまっすぐに進んだ。彼らの顔から、顔、形は人間の顔で、四つとも、 右側には獅子の顔、四つとも左側には牛の顔、さらに四つとも和紙の顔を持っていた。これが彼らの顔であった。彼らの翼は情報に広げられ、それぞれ二つは互いに触れ合っていて、もう二つはそれぞれの体を覆っていた。彼らはそれぞれ前を向いてまっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進むときには向きを変えなかった。それらの生き物の姿は燃える炭火のようであり、松明のように見えた。火がそれらの生き物の間を生き消していた。火には輝きがあり、その火から稲妻が出ていた。14節、verse 14。それらの生き物のは、生き物は線香のように左入ったりしていた。みんなわかった？
Got it? he's seeing heaven, right? And he's seeing these angels, actually, these, what they're called cherubim.
で、エゼキエルが天国のこと、場面を見てるんでしょう。で、そこには、このケルビムっていう見つかりの姿を見てるんでしょう。
These are creatures, for example, that were carved on the Ark of the Covenant, right?
このケルビムっていう見つかりっていうのは、例えば、契約の箱の上にあったぞとか。
Isaiah chapter 6, Isaiah saw them through, イザヤ書の6章とか、イザヤもそれ見たんでしょうね。In Revelation chapter 4, chapter 5, John sees similar things.
黙示録4章、5章とか、ヨハネもこのケルビムとか見たんでしょう。
Later on, Ezekiel 28, we're going to see that Satan himself was one of these cherubim.
後でエゼキエル28章とか、ところに 見たら、サタンももともとケルビンだったと。ケルブだった。ケルブって、単数形。ケルビムは複数形。
But they're angels who are worship, they worshiped God.
神様を礼拝した、この王座のあった部屋、御座にいた、この御使いたちでした。
They worshiped God in the throne room.
And Ezekiel describes them, right? だからエゼキエルが自分の知ってる単語で描写しようとしたんで、書き記したんでしょう。
Four faces, he saw. 四つの顔。
He saw straight legs, right? With cow feet. So, human legs with cow feet. だから、まっすぐ、足がまっすぐで、子牛の足先があったみたいな。足の裏とか。
Their face sparkled, he said.
顔がきらめいてたとか。で、翼もあったし、ね、they had wings.
And it describes these faces that they had. で、その顔とか、どんな顔があったかも書いたんでしょうね。
人間の顔、獅子の顔、牛の顔、ワシの顔とか。
Faces of a man and of a lion and of an ox and an eagle. And, you know, let me ask you, have you ever heard this imagery before?
こういう話ってどっかで聞いたことあるんでしょうね。
John saw the same thing in Revelation.
ヨハネが黙示録のところで同じこと見たんでしょうね。
Now, there are many different interpretations of what these faces mean.
で、この顔の意味っていろんな解釈があるんで、正直。
Some people say this represents Jesus.
これイエス様の話だよって、その解釈もあるんでしょ。この、例えば福音とか見ると、福音書。
If you look at the four gospels. Luke is about Jesus being the perfect man.
例えば、ルカによる福音書は、イエス様は完全な人でした。人でした。人間でした。
Matthew is about Jesus being the king, the lion of the tribe of Judah, right?
マタイ見ると、イエス様は王である。だから、あの、ユダ族の獅子であったと。
Mark talks about Jesus being the ultimate servant, just like an ox.
で、マルコによる福音書を見ると、イエス様が、この奉仕、しもべ、一番いいしもべでしたって、まあ、牛のように。
And John talks about how Jesus is God, right, represented by an eagle.
で、ヨハネによる福音書を見ると、イエス様は神様だよって、神だよって、ここにもうワシのような意味。
And so he sees this scene in heaven.
だから、天国の場面、エゼキエルがここに見たんでしょう。
And before we go on, I just wanted to take a quick look at verse 12. で、12節までちょっとみんな注目してほしいんですけど。こう14、2節見るとものすごくいいこのアプリケーションがあると思う私たちのため。I think there's a great application here for us. We see how these cherubim, these angels moved, right? その、ケルビム、この御使いの動き方って書いてある。It says they went straight forward, and wherever they went, wherever the Spirit wanted to go, they did not turn where they went. だから彼らはそれぞれ前を向いてまっすぐに進んだ。霊が進ませるところに彼らは進み、進むときには向きを変えなかったって書いてある。12節ってすごくない？ Isn't that a great verse here? Isn't that how we should move as Christians?私たちクリスチャンとして同じ動き方っていいでしょ ?We move forward. 前に進まないといけない。We move wherever the Spirit leads us. 聖霊様が進まれるところに、進ませるところに行かないといけないですよね。Paul talks about pressing on to the goal.、まあ、例えばパウロが書いたのは目標を目指して走っていかないと。And we need to not be distracted.Not leaving that path. そして、この木が散らないように、神様の道から紛れないように、まっすぐに行かないと。I believe that God wants to lead us along His path into His truth all the time. 神様が自分、ご自分の道でみんな導かれたいと思うんでしょ。真理の道に。It reminds me so much of Hebrews 12.Verses 1 and 2. ヘブルの12章の1節2節に思い出すんですけど、これ見たら。Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.ヘブル12、1節2節。こういうわけで、このように多くの証人たちが、霊の雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の勝者であり、完成者であるイエスから目を離せないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもと、ものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですって。We all have a race, it says right here. The writer of Hebrews, probably Paul. The ヘブル書書かれた人、書いた人、もしかしてパウルがみんな競争があるよって書いたでしょ。We all have the same goal, but we all have a specific race that God has given us. みんなの目標は一緒だけど、特定のこの競争を神様がみんな与えられてるんでしょう。与えられたんでしょう。And wherever the Spirit leads us, that's where we need to go. で、聖霊様が私たちが導かれてる時に、ところに行かないといけないんですよ。If God tells you to do it, do it.神様がこうしなさい、ああしなさいって言われたら、やるしかない。And if you want to do it and God says don't do it, don't do it. で、自分がやりたいことがあって神様やっちゃダメだって言ったら、やらないで。God's not the author of confusion, right? So we need to know God's word. で、神は困難の神ではないから、御言葉を知るのが必要ですよね。矛盾のことしないから。God doesn't contradict his word.And as we seek God, as the Bible tells us, His Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. 神様求めようとしたら、御言葉が私の足の灯火とか道の光になるんでしょうね。We're able to take steps of faith forward in the right direction. 正しい方向で信仰による一歩一歩踏めるようになるんでしょう。下がるんじゃない。バックじゃない。Not backwards.横でもない。Not sidewards. 斜めでも、not diagonally. Straightforward. まっすぐ。 Where is the Spirit leading you? Are you seeking the Spirit?
御霊が、聖霊様が、どこにあなたを導かれているの？求めてますか？
Or are we distracted?
か、気が紛られてますか？
As these cherubim move, it's such a good picture of obedience.And of trust.
だからこのケルビムの動き方だけを見ると、本当にいいこの従順、信頼に関するこの例があるんですよね。模範。
Now going on from 15 to 21, Ezekiel's now going to see a wheel way up in the middle of the air. で、今15節から21節見ると、エゼキエルはこの輪を見るんでしょう。多分この話どっかで聞いたことある。15から21。
私がその生き物を見てると、それら4つの顔の生き物のそばには、地の上にそれぞれ輪が一つずつあった。それらの輪の形と作りは、輝く緑柱石のようで、4つともよく似ていた。それらの形と作りは、ちょうど輪の中に輪があるようであった。輪の中に輪。それらは四方のどの方向にも進みときには、向きを変えなかった。その輪の周りの縁は高さがあって恐ろしく、四つの輪の周りの縁は一面目で満ちていた。生き物が進むときには、輪もそのそばを進み、生き物が地上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が進もうとするところに進み、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が進むときには輪も進み、生き物が止まるときには輪も止まり、生き物が地上から上がると時には輪も上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。
You know, a long time ago, I remember someone asked me, "Hey, can you draw some of the pictures that Ezekiel is explaining, describing here?"
昔は誰かに頼まれたんだけど、エゼキエルが描いたこの幻の絵とか、描いてくれるって。なぜかというと、絵で見れたら、もっとわかりやすくなるかもしれない。
And I remember reading this and reading this and reading this and I said, nope.
で、僕これを何回も読んで、無理って言った。Couldn't do it. できなかったんだ。
Nowadays, you can go on Google or you can go on, Google's not so great anymore. You can search the internet and you can find, you can type in, you know, pictures of Ezekiel's visions and there are people who make like full on pictures.
で、今、インターネットを探したら、インターネットの検索で、このエゼキエルの幻の絵とか、検索したら、たくさん出てくるんですよ。And just the other day I did it again. で、この間、検索したんで見てもわからない。
And I looked at a lot of them and it's still confusing to me. You know? They don't really help me understand everything that Ezekiel saw. エゼキエル
が見たこと全部理解まだできないんですよ。輪とか、縁とか。でしょ？縁がその目で満たされたとか。
Right? There's this wheel and this other wheel and there's these rims, these hubs and around the hubs it's full of eyeballs and moving all over the place.
あちこちに動いてたとか。
But you think about it, So what is Ezekiel trying to describe here?
でも、エゼキエル何を説明しようとしてるんで、ここで。
You know, you think about this, all these eyeballs and all these wheels and the way they move around, I think it reminds us of God's omniscience and omnipresence.
で、だから、この輪とか縁とか目の話を見るとね、これやっぱ神様のこの全知とか、神様の偏在とか、どこにいても神様がそこにおられる。何があっても神様に見られてる。 God knows everything. God sees everything. 神様が全部ご存じてるでしょ、すべてのこと。すべて見てるでしょ。 God is always working. で、神様はいつも働かれてるんでしょって。The Spirit of God is always at work. 御霊がいつも働かれてるんでしょ。Even when you can't see it, even when you doubt it, He's at work. 自分の目で見えなくても、心の中に疑いがあっても、神様、聖霊様が働かれてるんでしょ。
Even when we do things secretly, you don't think God knows?
だからこっそりで、あかんなこと、変なことしても、したら神様それご存じてないと思う。知ってるんですよ。
And the Bible tells us in Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28.
ローマの8の28。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。っていつも働かれている。
Again, there's so many things that distract us.
この私たちの集中力が弱くなってるよね。
I mean, even in church sometimes.
教会の中にもそうですよね。霊的なことに関してもそうですよね。
Regarding spiritual things. Even, you know, I'm teaching off of an iPad.
僕この iPad を使って教えてる。で、たまに上からなんかメール来たよ、メッセージ来たよって出てくるんだ。
I'm not gonna read it. Every once in a while, notifications come down, right? Mail or whatever.
もちろん今読まない。今、教会だけど。でもそこまで集中できるかどうかってみんなは難しいでしょ？僕が子供の時、これしかで持って教会通ってたんだよ。これだけ。だから僕の昔の、まだ持ってる昔の、あの聖書の中にこういう落書きとかたくさん、落書きしたんで僕は。
I used to draw a lot in my Bible and stuff. Not good. But do we realize that God knows everything? That God wants to speak to us? Are we paying attention?
でも神様が全てご存じてる。神様みんな語られたいと。わかる？ちゃんと気をつけてるの？みんな。
This is what Ezekiel needed to hear for sure. This is what the people in Babylon needed to hear, right?
で、エゼキエルとかバビロンにいたユダヤ人たちみんなこういうことを聞くべきだったんですよね。
Are you paying attention? God wants to speak to you.
ちゃんと気をつけてんの？神様があなたに語りかけたいから、かけられたいから。
Right? I know your homes are gone. Your life is upside down.Your stuff is gone.
自分のもの、自分の家とか、全部失われたでしょ？生活とか、生計とか、もう、作家さんになった。でもまだ神様が働かれてるよ。
But God's still at work.
神様がみんなのためにご計画ちゃんとあったんだよ。God had a plan for them.
God had a plan for them what? To prosper them. To not harm them. Plans to give them a future and a hope.Remember Jeremiah 29:11?
どんな計画があった？災いではなく平安を与える計画。みんなに将来と希望を与えるためのものだって。エレミア29:11ですよね。
And it was all there in front of them, you know, if they just sought the Lord.
で、目の前にあったね。神様求めたら。
We find God when we seek Him with all our hearts.
心を尽くして求めたら神様見つけるよって聖書に書いてある。
Could it be that God's allowing things to happen in our lives today because He just wants us to seek Him?
もしかして神様が私たちの人生にいろんなことを許されてるって、起こされてるって。なぜかというと、みんな、 神様ご自分みんな求めてほしいだけだから。
あるでしょ。Everything that's happening to Judah here was happening for that reason. ユダ、イスラエルを見ると、そういう理由でした。そういう理由でしたね。
God allowed this to happen so that they would focus on Him.
神様がこういうことすべてへ許されたんで、なぜかというとみんなの注目を引こうとしたんだ。
Let's go on 22, 23, 22, 23. 生き物の頭上には、まばゆい水晶のような大空に似たものがあり、頭上高く広がっていた。その大空の下で、その翼が互いにまっすぐに伸び、それぞれ一対の翼が彼らを覆っていた。それぞれの一対の翼が彼らの体を覆っていたのである。
Describes this firmament. この水晶のような大空に似たものって書いてある。この水晶って言うと、まあ、空とか海とかって思い出すかもしれないけど、これは、まあ、実際のまばゆいこの水晶、クリスタルのカバーがあったみたいな、硬いの。まあ、ヨハネが黙示録4章に見たことと似てるし、ね、just like what John saw in Revelation chapter 4. 24, 25.
彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水のとどろきのよう、全能者の声のようであり、そのどよめきは陣営の増音のようであった。彼らが止まるときにその翼は垂れた。彼らの頭上にある大空から声があった。彼らが止まったときその翼は垂れた。
When they moved, it was super noisy. 動いたとき、このケルビムが動いたとき、
この大水のとどろきのようだって、もううるさかったんだ。
Maybe when it, like it rains really hard, or if you ever seen a big waterfall stood underneath a big waterfall.
例えば大雨の時とかも滝の下、真下に立ったことあるかもしれないけど、その音。
And then it says, wherever they stood, they let down their wings and a voice came from above.
そして彼らが止まる時、上から声があったって書いてある。神の声。
It was God's voice.
神の御声。
I think it's interesting. When did they hear the voice of God? When they let down their wings.
で、いつ神の御声聞こえたかって。翼を垂れた時って書いてあるんでしょうね。
When they stood still and they listened.
しっかり立って、静かに立って聞こうとした時。
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still. Know that I am God. Psalm 46:10 says.
詩編46編の10節には、やめよ、知れって書いてあるんでしょ。私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められるって。やめよ。聞きなさい。26から28。
最後まで読みます。Let's read to the end.
彼らの頭上、大空の遥か上の方には、サファイアのような見える王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りが琥珀のきらめきのように輝き、火のように見えた。腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その肩の周りには輝きがあった。その肩の周りにある輝きは、雨の日の雲の間にある虹のようであり、まさに主の栄光の姿のようであった。私はこれを見てひれ伏した。その時私が語る声の声を聞いた。
There's the cherubim, and there's the wheel, and there's the rims, and there's the sky, and there's everything. And on top of that, we see the throne of God.
ケルビムもいて、その輪とか縁とか、その、なんだっけ、水晶の川とか、で、その上に、その上に、神様の王座があった。
水上がった。Ezekiel in his vision sees the throne of God.
この幻でエゼキエルが神様の御座を見たんでしょう。色鮮やかで。
It was super colorful.
眩しかったよね。It was really bright.
It looked like fire. He says, 火のようだったって。
And then on that throne, it says, he actually saw the likeness of God. Probably saw Jesus.
その御座の上、御座に座ってる方の姿を見たんでしょうね。栄光の姿のようなものを見たって。
もう幻だからよく似たもの、似たもの、似たものって書いてある。
It was a vision, so he's saying something like this, something like that. He didn't know if it was real or not.
もう本当かどうかも知らなかったかもしれない。でも素晴らしいことが目の前にあったと分かった。
But he knew something great was there.
栄光の姿のようって。It was like the glory of God.
He got to see heaven. Really see heaven.
本当に天国見えたんだって。パウロのようにとか、イザヤのようにとか。
Just like Isaiah, just like Paul. I mean,、not Paul, John.、Paul too.
あの、パウロだけでもなんかヨハネも見たんでしょうね。
I think he saw Jesus sitting on the throne. イエス様がその王座に座ってる姿を見たと思うんですよ。
And he sees that, and what does he do? で、それを見て何をしたかって、何になった、どうなったかって、ひれ伏したって書いてある。
He says he falls on his face.
Instantly he worships. 瞬間、礼拝したって。
Instantly he's humbled.
瞬間、謙遜になったんだって。
Compared to God, we're nothing.
自分を神様と比べたら自分は何もないってすぐわかるんですよ。
All we can do, if we know who God is and if we know who we are, all we can do is worship Him.
自分は誰だかって、神様は誰だかって、本当に分かったら、ひれ伏すことしかないんでしょう。
Notice it says he fell forward, it doesn't say he fell backwards.
こう後ろに倒れたって書いてないんですよね。これ面白い。なぜかというと、多くのペンテコステ系の教会とかはね、その聖霊様のバプテスマの話するとみんな倒れる。気絶するとか、they all faint. それは聖書的じゃない。
It's not biblical. The Bible, when people meet the Lord, they bow on their face.
聖書を見ると、神様と出会うとき人間は顔を前にしてひれ伏すと拝む。
And that's what Ezekiel saw.
Ezekiel は本当にイエス様の姿。まあ、細かくまで見れなかったね。眩しいことしか見れなかったけど、ヨハネと同じように。
Just like John, he didn't really see Jesus' face. He just saw a bunch of light coming from where Jesus was. But he saw it.
でも見えたんですよ。
And next time, this is where we're going to end today, but next time we're going to see from there, from the throne room of God, God is going to call Ezekiel.And he's going to tell him what he wants him to do.
で、今日ここで終わるんだけど、次回から見るのは、そこから神様がエゼキエルを呼ばれるんだ。召されるんでしょう。どうすべきのかとか、を教えられる。
You know, you think about Ezekiel, you know, we're finishing up here, but when you think about Ezekiel and the situation he was in, what God was showing him.
だから、もうこれで終わるんですけど、エゼキエルを見てね、その状況とか見ると、神様が何を見せられたかって見ると、バビロン報酬のど真ん中でしたよ。
This was the middle of the Babylonian captivity. It was the middle of God's chastisement on Judah for their sin, right?
妻があったから神様に懲らしめられた、戒められたでしょ。
And there was confusion. There was fear.
で、困難とか恐怖とかあったんだよ。
They'd lost everything. 全てがなくなった。
That's where sin leads. 罪はそういう道に至るんでしょう。
Sometimes we think, oh no, I'm okay. I'm okay. Are we?
ある時、罪を犯している時と神様を無視しようとしてるって、偽善者のようなこと、妥協してる時とか、まあでも今大丈夫じゃない僕はと思って。でも本当に大丈夫なの？
Because of God's love for Israel, this is where they're at.
神様が自分の民イスラエル本当に愛されてたからこの状況になった。
And God calls Ezekiel and gives him a vision.
その最中神様がエゼキエルを呼ばれて召されて幻を見せられたんだ。
Of the throne room of God.
ニザの幻。
And reminds Ezekiel, I'm sitting on the throne.
で、エゼキエルにこの思い起こさせたことってのは、私がまだ王座に座ってるよ。だから何が起こってるか私は知ってるよ。ご存じてるよ。
What's going on? I know everything. Don't worry, I know.
だから恐れるな。心配しなくていいよって。私はご存じてる全ては。
And he's reminding Ezekiel how glorious he is, how wonderful he is.
で、すべての栄光、もう境があることとか、エゼキエルに見せられたでしょ。
You know, you think about it. It's just one chapter we looked at. We didn't even get to the good stuff yet, you know. This one chapter to me, like, again, it's hard for me to picture.
この一章だけ見ると、なんか、頭の中に飲み込めないぐらいこの複雑な話。でも、これだけ一生だけ見てやっぱり感謝をしてるんですよ。
But I'm grateful for this vision, この幻の話 for this vision, because it gives me hope.
なぜかというと希望を受けられるんだ。
It reminds me not of just God's power, but that God's going to strengthen us.
だから神様が力あるってもちろん思い出すんだけど、それだけでもなく神様がその力で私たちを強めてくださる。愛されてるから。
Because he loves us. He loves us so much that he sent Jesus, his only son, to the cross for us.
本当に私たちを愛されてるから。だから御子イエスをこの世に送ってくださったでしょ。私たちの罪のために、罪のために死なれたんだよ。
He died for our sin, not for his. He didn't sin.
一切も罪を犯さなかったのに。
And sure, while we're on earth, guess what? You're going to have to deal with things.
で、生きてる間、いろんなことがあるんですよ。
But we rejoice to the extent that we partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. That's what Peter wrote, 1 Peter 4:13.
でも、ペテロが第1ペテロ4の13節に書いたように、むしろ、キリストの苦難に預かれば預かるほど、一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。
There's coming a day when we're really going to see Jesus face to face, and it's much nearer than you think.
だから、イエス様と顔を合わせる日が本当に近づいてるんですよって。思ったより、みんなが思ったより。で、完全にイエス様の栄光を見れるようになる。そしてこの世のものが全部終わっちゃう。過ぎ去れる。
And the stuff of this world is going to be done. It's going to be past. It's going to be finished. And we're going to be in heaven for eternity.
そして永遠に天国にいるんでしょう、私たちは。
A Christian does not die. Your body gets renewed. You get a new one. But your spirit stays alive.
クリスチャンなら死なないんですよ。魂は死なない、永遠だから。新しい体になるだけ。
So let's remember that. Next time we're going to see God's actual calling.
で、今度、次回、この神様がエゼキエルを召されることを見ます。
じゃあ、ここで終わりにします。祈りましょう。Let's pray.